これは本郷信楽町に住んでいた頃の話である。当時は帝大の前を電車が走っていたと書いても、電車も帝大も戦後まであることはあったのだから、それだけでは時代を示したことにならない。それならば日本で戦前だとか戦後だとかいうようなことになるとは誰も夢にも思っていなかった時代ということにしておこうか。とにかく帝大と電車が出たのだから、これが文久3年といった大昔でないことくらいはわかるはずである。どうもその頃はその電車が通っている道もおじゃり道だったような気がする。それだから春になって暖かい風が吹き始めると埃が立ち、そのために電車通りに並ぶ古本屋の店先の本がザラザラした。もっともそういう商売をその頃していたわけではない。ただ学生時代の癖で古本屋を覗いてみるということもたまにはしたというだけのことで、それでは何をして暮らしていたかということになると、これが実はそう簡単に説明できることではないのである。別に昔の時代は良かったというのでなくて、確実にそういうことが考えられるのは、例えばフランス革命の後で18世紀のヨーロッパを振り返るとか、安禄山の乱の最中に元宗皇帝が長安に都していた政治を改装するとかいう特定の場合に限られたことであるが、帝大の前を電車が春風に砂ぼこりを上げて走っていた頃について一つだけ言えることは、生活が楽だったということである。当時は1円を100で割った1銭というものがあって、これが今の10円銅貨の倍はある大きさの銅貨の形で人から人へと手渡されて、1円はお札だった。その上に5円札、10円札というのがあって、10円札がイノシシと呼ばれていたのは覚えているが、1円札の別名が何だったかはもう思い出せない。それよりも50円銀貨かギザ1で、そのことが記憶に残っているのは、この方が手に入れやすくて結構使い出があったためと思われる。そのことから暮らしの話に戻って、例えばその頃は横浜までコーヒーの粉を仕入れに行って、これを東京の高院な喫茶店に卸して回っても、1日3、4円、どうかすると5、6円にもなった。それが森そばが7銭の時代にである。また、例えば中古の自転車を新品に仕立てることがとにかく、その頃はできもすれば、商売にもなって、どこかで中古を1台手に入れて、多少その方のことについて心得があり、友達が自転車屋をやっているのにそこの道具を借りれば、あまり手間をかけずに当時の製品で言えば、何年か前のギア M が今年のギア M に早変わりして、自転車を欲しがっている者に恩を着せて売りつければ、中古に払った値段の倍にはなった。要するに、どうにでもこうにでも暮らしは立って、その一時の稼ぎで何日でも、あるいは運が良ければ何ヶ月でも懐出をして生きていけたから、定職がないことに自然だったが、初めに書いた通り、住所不定ではなかった。今はその町のあたりがどうなったか知らない。もし11階建ての高層住宅の隣に17階建ての高層住宅が建っていても、この頃のことだからと思って諦めることにする。しかしその頃の本郷は木が多くて静かな町だった。そして表通りの一部は、あるいは舗装してあったかもしれなくても、路地に入れば砂利道であるのはもちろんのことで、この砂利道というのも今では蚕の情を込めて説明するに値する。これはその言葉からも察せられるように、砂利を敷いた道であるが、それは敷いた当座のことであって、そのうちにその上を行き来する人間が砂利の上を下の土の中に、その回数からすれば丹念にという具合に踏み込んで、砂利は土に没し、ただの泥道になったのがしばらく続くと、またそこに砂利が敷かれて、それがまた土にめり込むまでは歩きがたい。砂利が敷かれたばかりと、ただの泥道の中間ぐらいが砂利道の見どころである。そのあたりならば、道は一応平たくなっていて、歩きやすくてその上、懐出をしていけば、天気の日にはまだ土から頭を出している砂利の灰色が、土の茶色と、こっちの目には馴染みの配合をなし、それが雨の日か、雨上がりならば、砂利も泥も妙な具合に光って、雨の道の観念を完成する。もしそのあたりの当時は、もちろん木の電信柱に自転車が立てかけてあったりすれば、それで文句なしに雨の日の東京というものが出来上がって、筆太に書いた下駄屋の立て看板とともに、 ここは東京だという思いに人を誘わずにはいなかった。それは夜泣きそばの笛の音やラウヤの汽笛や晴れた日に空を舞う飛びと同様に東京の一部を成していたので、人口が何百万だとか東京市がいつの間にか東の京都に変わったとかいう泡沫の現象と違って、こういうものが東京であり、そのために東京が東京という街だったので、その空を舞う飛びがいなくなったのならば、その代わりになるものができない限り、今の東京は東京でもなければ、どこの街と呼べるほどのものでさえもない。しかし管を巻くのはやめにして、またもう一度繰り返して言えば、その頃も住所不定ではなかった。その信楽町の家にどういう事情で住み込むことになったのかは、あまり前のことになるので、どうも思い出せない。一つにはその頃は、菓子屋とか鹿島とかいうのが東京の人間が普通に住む場所だったので、ただの気まぐれからでも、どこかよその鹿島、あるいは菓子屋に移りたければ好きなところを探せばよかったから、なぜある町のある家から別な町に住み替えたか、いちいち覚えていられるものではなかった。もし必要があれば、第八車を借りて荷物を乗せて、望みの場所まで引っ張っていけば、大概はその辺のどこかに鹿島とか菓子屋とか書いた札が下がった家があって、そこが気に入らなければその少し先にまたそれがあった。それで、昔々のある日、第八車を止めたのが偶然そういう鹿島の札が下がっていた信楽町の家の前で、その部屋を見せてもらって気に入ったのだということになりそうである。それから随分長い間そこにいた。その場所柄からそこが学生向きの下宿だったのでもいいようなものであるが、家の持ち主のお島婆さんが鹿島の札を出した時にそれを望んでいたのかどうかはついに聞かなかった。これは見たところは別に婆さんというほどの年でもなくて、むしろおばさんの感じだったが、それが初めのうち名前のことは頭になくて、したがって名前で呼びもしないで付き合っているうちに、近所の人たちがそう呼ぶので、いつの間にかこっちも自分がいるところの女主人をお島婆さんと考えるようになった。そのお島婆さんがこっちのことを何と思っていたのかはわからない。これが例えば、乗った電車の車掌とか、食堂で注文したものを持ってきてくれた給仕とかいうのならば、互いに何と思うもないわけである。しかし、長年同じ家の一間を貸してもらっていて、一日のうちにまず二度は食事の世話にもなって、それでどういう間柄になるかというようなことになると、例えば、お島婆さんとの場合は、いわば、初めからどこか気があって安心しているうちに、もっと前から付き合っていた感じがしてきて、相手がそこにいるのが、しまいに至極当たり前なことになったというのがお互い様だったのではないかという気がする。そういうこともあるので、それが当たっていないと思わせるほどのことを、お島婆さんは最後までしなかった。湯豆腐というものがある。これを書いている今がまだ冬だから、それが頭に浮かぶのかどうか知らないが、冬の晩にこっちが出かけずにいるときは、お島婆さんがよくこれをやって、自分もこっちの部屋に来て二人で仲良く豆腐をつっついた。こういうものを二部屋に分けて作るのでは手間がかかると思って、初めの時にこっちがお島婆さんを部屋に呼んだように覚えている。それでいて、そういう時に対して話をするのでもなかった。ただ二人の間に昆布を引いた土鍋があって、中に豆腐とタラが沈み、それをすくっては薬味を効かせた醤油をつけて食べるだけで、それが湯気を立てているのがうまかったから話をする必要もなかった。お島婆さんがそういう時に酒も一本つけてくれたが、そうした場合に飲むか食べるかどっちかが主になるのが普通で、酒はあまり上等なものではなくて、豆腐はうまかったから、酒はいつもその一本で終わった。また、一本だとそれが味覚を刺激することにもなって、今でもこの調味の方法を時々用いることがある。お島婆さんは食事が済むと、さっさと机のものを下げて、こっちはまたその部屋で一人になった。しかし前に言った夜泣きそばの笛も聞こえれば、路地の向こうの道を電車も通り、しばらくは何の音もしなくて、沈黙に浸っている思いをしているときに、こういう音が聞こえてくる方が、車がただやたらにうるさいよりも、はるかに都会の真ん中にいるという感じがする。 その頃の東京は都会だった。こっちが下宿している家の女主人のことを近所の人たちがおしまばあさんと呼ぶのを聞いているうちに、ということを書いたが、その近所の人たちというのも、すぐ隣に住んでいるのでさえ何をしてどういう境遇の人間かわからなくて、道を幾度も通って顔を合わせているうちに口を聞くことにもなり、それが隣近所の付き合いに結構なった。おそらく困っていることがわかれば助け合いもしただろうと思う。しかしそんなことも起こらなかった代わりに、何年も同じ場所にいるうちには近所の人たちの中で近所付き合いよりももう少し親しくなったものもあった。中古の自転車を安く手に入れて、友達に自転車屋がいればそこの場所と道具を借りて中古を新品に仕立て直すと書いたのは仮定ではない。その自転車屋は路地から表通りに出る角にあった。これもその町に来てから馴染みになったので、まだ来たての頃、ある晩道に迷って自分の家に曲がる路地がどこなのかその自転車屋で聞いたところが、そこの路地がそうなのだった。この間抜けな質問をしたよしみで、それからは店の前を通るときにそこの菅さんがいれば何か挨拶を交わすようになり、そういうわけでこの菅さんという友達が一人できた。菅さんはその店の後継ぎで一人息子だったから、いわばそこの若主人だった。こっちよりも年は遠も下の感じだったが、当時は若い者が子供の頃におやつにチーズを食べて育って頭までふやけたかと思うような代物でなくて、二十歳を超えれば一応は人並みに大人の振る舞いをして、またそれを心がけもしていたから、菅さんが若いということは付き合いの妨げにもならなかった。むしろ時々そこの店先を借りて中古で儲けさせてもらうこと以外にも、暇な折を一緒に愉快に過ごせる相手ができてありがたかった。この自転車屋という商売も今日では説明が必要かもしれない。少なくとも東京では自転車屋というものはあまり見なくなっていて、もしあってもそれが自動自転車とか自動三輪車とかの商売の片手間に自転車も扱っているに過ぎなくて、よく見なければ自転車がどこかに置いてあるとも思えない。しかしこれはかつては東京で電車に次ぐ重要な交通機関だった。その頃の東京といえば、今日の東京の日曜を思えば多少はその観念が得られて、それもここでは歩く天国とかいうお祭り騒ぎの雑踏を頭に描いてのことではない。その地獄を離れれば、今日でも東京の通りや路地は日曜日は車が数えるほどに減って、道の大部分がその表面になり、この街でもこんなことがあるのかと、その異様な静寂に打たれる。しかし昔はそれが毎日のことだったので、それが東京の街であり、そういう具合だったから、歩くのよりももう少し早くどこかに行きたくて電車が来るのを待つのが嫌ならば、自転車に乗るに限るわけだった。それで自転車屋というものが繁盛して、信楽町の路地から表通りに出てきた角のところにある自転車屋さんもその一軒だった。今思い出してみて、そこの若主人の菅さんにどういう特徴があったということもないようである。当時の習慣、あるいは文明に従って大人として扱えるごく普通並みの青年で、これを真面目と称すればまた誤解が生じる。そういう真面目な人間というのが実在するものかどうか知らないが、この形容詞はそれに付帯するいくつかの条件を考えていくと、それに該当するものが人間と思えなくなってきて、真面目だから酒を飲まなくて、真面目だからタバコも吸わず、小説も読まず、芝居も見ず、外国に行けばそれが全くただ見聞を広くするためというようなのは人間ではない。菅さんはそんな牧年人ではなかったが、同時にそうでないとなると、すぐに連想されるのが今日のしきたりである、ただもう浮ついて週刊誌の表紙にもってこいである種類の腰抜けでもなかった。この頃は普通の一人の若い男について書くのに随分手間がかかるものである。菅さんはそういう極めて普通の、あるいはその頃は普通に見られていた青年の一人だった。こっちが立っているところがこっちが探している路地の入り口であることを教えてもらった翌日の午後に、横浜に行く用事か何かでまたそこを通った時に菅さんがいて、 家は見つかりましたか、と聞いたから、実はそこに住んでいるんです、と答えざるを得なかった。そうすると菅さんが笑って、最近越していらしたんですね、と言った。それが我々が親しげに口を聞いた最初で、その時はそのくらいのことで別れたが、それが相性というものなのか、そこの前を通るときに菅さんが店にいることをそれからはなんとなく心待ちにするようになった。その状態からもっと実質的に付き合うことになるまでは一足である。それもやはりその頃のある晩、本郷のあたりには、もっともこれは本郷に限ったことではなかったが、本郷にもいくらもあったおでん屋の一軒に入っていくと、菅さんが一人で飲んでいたので話は早かった。これも冬のことだったように思う。このおでんというのは冬食べるものと決まっているわけでなくて、それでおでん屋というものがやっていけたことにもなるが、冬の味が格別であるのは説明するまでもないことで、季節が変わるとどうも足はむしろ寿司屋や蕎麦屋に向かった。説明するまでもないことといっても、おでん屋とかいうものについても今の東京では多少の説明が必要なのだろうか。この頃東京の街を歩いていて、おでん屋というものを見たことがないが、そう何もかも説明してばかりいられない。我々が外国の小説の類を読むときに、知らないことが多くても、そこに書いてあることから大体の状況を察して読み続けるのに、それほど不便を感じないのであるから、そのやり方をこの場合にも適用して、状況がそのまま説明になるということで話を進めたい。そのおでん屋の土間に並べられたいくつかの机の一つに向かって、菅さんが飲んでいたから、こっちも自然その反対側の腰掛けに腰を下ろして、別に調子を頼むことになった。それが来るのを待っている間に菅さんが自分の杯に注いでこっちに回してくれたことは言うまでもない。冷えますね、と菅さんがつぶやいた。その頃の東京は確かに寒かった。最近の冬がそれほどでもないのについては、地球全体がそうなのだとか、いろいろな説が行われているが、大事なことは、その頃冬になると嫌でも冬ということを思わずにいられないくらい寒かったことなので、それでおでんもありがたければ、熱燗の酒もうまかった。そうしていて、外に聞こえる凍りついた砂利道を人が通る下駄の音も冷たそうで、寒さが空から東京にのしかかっている感じだった。もちろんそれだから、おでん屋の店の中も寒かった。それを温めるという観念もなくて、おでん屋の主人が立っている前には鍋が煮えていて暖かくて、帳場にいるおかみさんの脇には火鉢が置いてあったが、客は酒とおでんで温まることになっていて、事実それで飲んでいるうちに暖かくなったのだから、冬の気分が薄暗い電灯の明かりとともにゆっくり味わえた。それは鍋から昇る湯気と匂いにも漂っていて、その頃は冬というものそれ自体に匂いも手触りもあると思っていたものだった。この辺りは静かでいいですね。と、こっちも調子が来てから菅さんに注いでいった。それでそこに移ってくるまでは京橋の高松町のゴミゴミした中に住んでいたことを今になって思い出したが、別にそれはこの話と関係があることではない。そう言っただけで、その高松町のような場所から越してきたものと受け取って、菅さんはこの辺りが静かであることについて言葉を探した。そのくらいの飲み込み方ができなくて都会の人間ではない。金安までは江戸のうちなんだそうですからね。と菅さんは言った。その江戸のうちでも外れの方だったんでしょうよ。その金安の小間物屋だかなんだかは今でもあるはずである。そういうどうでもいいような話をしながら飲んでいるのは、お島婆さんと湯豆腐をつっついているのくらい楽しかった。そこの店の熱燗というのは、酒が通っていく喉が焼けそうな本当の熱燗で、またそうしなければ飲めないほどの辛口でもあったから、酔うよりも先にその熱いのと、酒が強烈なので帰ってしばらくのうちは改めて目が覚める思いをする塩梅だった。そしてその店は前に一度来た時も気づいたことだったが、新たに一本持ってきても前の空になった調子を下げずにいて、菅さんの前にも二本そのいかついのが並んでいた。 こうしておくと何本飲んだかわかるからなんですよ、と菅さんがその町の先輩らしく説明した。しかし気をつけないとね、この酒は酔います。それでなおさら何本飲んだか知っておく必要があるわけですか。そういえば前に来た時も初めの感じに似ず、かなり酔ってその店から帰ったことを思い出した。これに対抗するには食べるのに限るので、おでんの方は袋にガンモに爆弾を頼んだ。この他にその頃はおでんの種に何があっただろうか。その晩もこの3つを頼んだ覚えがあるのからすれば、おでんの中でもこういう脂っこいものをいつも頼んでいたらしい。そのおでんも熱くてからしもとびきりよく効いた。それに熱燗の酒でそういうものを飲んだり食べたりしていると、寒さを忘れるばかりでなくて、菅さんが言った通り酔わないでいることの方も危うくなってきた。このお調子で10本飲んだらどうだろう、と菅さんに言ったその言葉遣いも存在になっているのに気がついて、一応は酔いを抑えたつもりだった。それはよしておいた方がいいでしょう、と菅さんが言った。ここの酒は強いんだから、これを5本と飲んだ人はいないでしょう。それを受けて立つ気になったのだから、すでにかなり酔っていたのに違いない。しかしそれですぐにガブ飲みを始めるほどまだ正気を失ってはいなくて、そういうことをすれば角が立つことくらいは頭の一部でだけでも分別がついた。その代わりに菅さんとそれまで通りにぽつりぽつりと話をしながらゆっくり飲んでいるうちに、是が非でも10本の調子を自分の前に並べる決心をして、菅さんが気候のことを言えばこっちは世間の噂話をし、それを菅さんが取り上げて文明批評のようなことを始めれば、この寒さで春が来るのが遅くなるのか、それとも早いか、というふうなことに話を引き戻すうちに、5本は調子を並べることができた。菅さんはこっちが考えていることを察したらしくて止めもせず、それを顔に出すほどではなくて、実際に10本飲めるものかどうか、多少の好奇心を持ってこっちがすることを見ている様子だった。またそれとともに、菅さんの方は飲むのを加減し始めたように思われた。いざという時に解放する役に回るつもりだったのだろうか。そのうちに菅さんが言ったことがさらに具体的な形を取ることになった。そこの机に並んでいる調子が5本までは普通に数えられたが、6本目、7本目あたりから気がついたのは、調子が自分の前で寛平式の分裂行進のようなことを始めて、机にじっとしていないために、それが7本あるのか8本あるのか、まして8本と9本では何度か数え直してみてもどっちとも言えないことで、そうなると8本あるらしいのも本当はまた6本か7本なのかもしれなかった。それでも分裂行進と格闘しながら飲むことも食べることも菅さんと話をすることもやめないでいたのだから、菅さんよりは10は年上でもまだこっちも若かったことになる。そのうちに調子の列をハスに目を使ってみると、その瞬間は行進が止まって調子が数えられることが分かった。それで9本並んだのがある時目に入って、しばらくしてそれが空になったのを確かめると、また1本頼み、その列が10本になったのがまた目に入って、何か机が自分から遠くなっていく気がした。大丈夫か、と菅さんも存在な口調になって、机越しにこっちの肩に手をかけた。それは気合を入れられたようなものだった。確かに若いうちというのはろくでもないことばかりあっても、体力と体力から来る気力があることは認めなければならなくて、青年が真剣になった顔つきというのは精神なものがある。それで我に返ってその10本目の調子を取って菅さんの杯に注ぎ、その手も震えていないようだった。菅さんは笑顔になってそれを受けると、その同じ10本目の調子でこっちに注いでくれた。今からその時の状況を察すれば、菅さんはこっちが酔ったと見たのを自分の思い過ごしと考え直したのではないかという気がする。しかしその10本目も大体のところはこっちが自分一人で開けて、どうにももうそこで飲み続けたくはなくなり、どこか別なところに行きましょうか、と菅さんに言って、 めいめいの感情を済ませて立ち上がった。いわゆるはしご酒の心理だった。外は寒天に満月だった。その下を道の真ん中を歩いていくと、電信柱の電線が月を遮ることもなくて、一面に霜が降りたように白い中で頭が冴えた。強いんですね、と菅さんが言った。どこかの座敷で縁もゆかりもない人間にそういうことを言われるのと違って、これは青年が年長者を認めた言葉であることが感じられて嬉しかった。一体に青年というのは何が何だか分からずに確かなことを求めているものであるから、これがそうと認めたことは確かである。いわば必死の勢いでしがみつかれるようなものだろうか。そしてそういうことを言われた時に返事をする必要はない。その代わりにそれから行くその行く先が問題になって、京橋から銀座、新橋にかけてはそういう場所を知っていても、本郷のあたりはまだ不安内なのを思い出して菅さんに、あなたどこか知っていませんかね、と持ちかけてみた。菅さんがその真っ白になった道を走ってきた円卓を止めて何か交渉をしていてから二人で乗った。この頃は円卓という言葉が用いられなくなったことをこの頃になって知った。それで説明すると、これはもともと今日の言葉で言えば、個人タクシーが初めて東京に現れて、これが大概どこへでも1円で行くのが珍しがられて、円卓と呼ばれた。そして今日の事情とは逆に、初めは1円だったのが、だんだん値下げして50銭、30銭、どうかすると20銭で同じ距離を行ってくれるようになり、それをいくらにするかは運転手との交渉次第だった。あるいはもっと手っ取り早いところで片手を開いて振ってみせれば50銭で乗せてもらいたいということだった。その代わりに随分ガタピシした車もあって、我々がその晩乗ったのもそういうガタピシしたものだったが、行きたいところに待ったなしに行けることに変わりはなかった。しかし行った先が白山だったか、もう少し遠い神楽坂だったか、どうも思い出せない。どっちの方へ行くにも本郷からは坂を下ることになって、ただその時は途中からまた上り坂になったような気がするので、神楽坂だったのではないかと考える。その頃、夜遅くなって行けるところに、バーとカフェと待合があった。そのバーとカフェとどう違うかは、面倒だから細かい説明は略して、要するにその中で一番設備が簡単で、誰にでも行けるのがバーで、その数も多かった。その白山だか神楽坂だかのバーが菅さんの馴染みの店だったことは、入ってみてすぐに分かった。それが本郷ではなかったことは、若くても菅さんがすでに酒の飲み方を心得ていたことを示すもので、飲むのはその行き帰りが大切であって、ゆっくり歩いて帰れる距離でない時には、ある程度は遠方でなければ帰りに酔いを覚ます暇もない。また飲んですぐ隣の自分の家に戻るというようなこと自体が興ざめである。その菅さんのバーが地理的にどこにあったのでも、円卓で行って帰ってくるのにちょうどいい距離にあって、そこに着いた頃にはそれまでいたおでん屋がすでに頭から消えて飲み直す気分になった。その頃のバーというもののことを思い出すと、種も仕掛けもないという言い方が頭に浮かんでくる。全くその通りで、名前は一応はシャノワールとかアルデンヌとか外国風のものをつけて、多少は工夫をした看板や検討で、そこがその店であることが外からわかるようにしてあったが、中に入れば大抵どこも同じで、薄暗い中に家具がいくらか置いてある向こうに、バーテンが用紙の瓶が並んでいる棚を背に、泊まり木でその下半身が見えなくなっているという趣向だった。それだけあれば酒が飲めるからである。もっとも、その他にどういうつもりなのか、白の鉢植えが置いてある店が多かった。それから、女給さんというものがいた。しかしこれも要するに、誰かがバーテンのところから客のテーブルまで飲み物を運ばなければならなかったからで、男よりも女の方が雇いやすいのはその時代にも変わりはなかった。それに女給さんというのは、客が置いていく金だけでやっていくのが普通だったようで、それも一晩に50銭も置けば誰も文句を言わなかった。このお互い様に非常な扱いには、聞くすべきものがある。それが不愛想ということではなくて、 客は手軽に洋酒が飲みたいからバーに行き、その客のために物を運ぶのが商売になるから女給さんはそれをやって、互いに冗談を言っても、いらっしゃいましに、やあくらいでも、この基本的な関係は堅持されていた。それで便利である上に爽快でもあって、バーに入るのがカフェではなくて、行きつけのパリのカフェで空いているテーブルを見つけた時の感じに似ていた。その晩、カンさんが連れて行ってくれたバーでも、我々はそうした気持ちで空いていたテーブルの一つを取ってウイスキーを頼んだ。ここでもう少しまた説明しておかなければならないことがある。なぜかこういうバーが客でいっぱいになっているのを見たことがなくて、それでもバーというものがやっていけるようだったのは、一般に生活が楽で、たまに中古の自転車を新品だと言って人に売りつけたり、横浜で安く手に入れたコーヒーをもう少し高い値段で東京のどこかで引き取ってもらったりすることで暮らせたのと同じことだったらしい。もう一つ、どうしてかその頃は国産のウイスキーというものをほとんど聞かない代わりに、外国のものが何でもなく飲めて、どのウイスキーにするかは値段ではなくて好みの問題だった。またそれだから水で割って一杯をなるべく長引かせる算段をする必要もなくて、大体は木で飲んだ。カンさんがブラックエンドホワイトを注文して、こっちはホワイトホースを頼んだ。